今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第24章の1節から12節を通して死に対する勝利という題で説教をさせていただきたいと思います。私たちがですね、科学的な事実を証明するときにはですね、実験によってそれを再現してみます。例えば、何ですか、塩酸と水酸化ナトリウムを、の溶液、塩酸と水酸化ナトリウムの溶液を足すと食塩水ができる。そうですよね、食塩水ができます。そういうことをですね、証明したかったらですね、それを実験してみて、あ、本当に起こるかなって証明するわけであります。しかしですね、歴史的な事実というのは、実験ができません、再現できません。ですから、どういうふうにしてそれが検証されるかというと、証言によって検証されます。坂本龍馬がこんなことをした、あんなことをしたという話であれ、徳川家康がこんなことをしたという話であれ、あの前のアメリカと日本が戦争した時にどんなことが起こったかということであれ、実験によってそれを証明することはできません。証言を集めて、資料を集めて、それが本当にあったんだろうか、本当のところどんなことがあったんだろうか、そのようなことを検証するわけであります。イエスの復活についてもそのような検証がたくさんなされています。ルカもその一つの検証をした一人であります。私たちの時代とは違う検証を、今の私たちが考えるとはちょっと違うのかもしれませんけれども、けれども、ね、彼も歴史家として本当にそれなりに真実にそのイエスの復活についての証言を集めました。彼自身はファーストハンドの証人ではありませんでしたから、彼はこの人々から話を聞いて、そのイエス様のこの復活の証言を集めました。またルカだけではなく、マタイやヨハネやマルコもその証言を集めました。でもですね、マタイやマルコやヨハネは、この人たちはファーストハンドの証人ですね。本当にイエス様の復活にあった人たちであります。復活のイエス様にあった人たちでありますから、ちょっと彼らはもう何て言いましょうかね、本当に私たちは見たんだ、そこに立っているんですが、ルカはですね、彼はファーストハンドでありませんでしたから、本当に歴史家としてですね、一生懸命彼は誠実にその資料を集めたのであります。まあ、そのルカだけではなく、パウロもそうなんでありますけれども、イエスについての復活について証言をしている、それが聖書であります。イエスの復活がなければ、そもそも聖書はありませんし、教会も存在しません。皆さん考えてみてください。恐れていた弟子たち、ガタガタ震えていた弟子たちが、イエスが主であることを伝える働きをして、300年の間に、武力も何も持たなかった教会が、ローマ帝国をひっくり返してしまいました。弟子たちは、イエス様が十字架にかかる前の晩、イエス様が逮捕されたその時、イエスを見捨てて逃げていった人たちであります。イエスが十字架にかけられた後も、次は俺たちの番かもしれないとガタガタブルブル震えながら隠れていた人たちであります。その彼らが、それから幾日もしないうちに、立ち上がって、イエスが主であることを告白し、ある時は人々に馬鹿にされました。ある時には、この権力者たちに、お前たち、イエスが復活したなんてとんでもないことを、もうこれ以上喋るな、もしもこれ以上喋ったら、お前たち傘じゃ置かないぞと言われながらも、私たちは人に従うよりも神様に従います、私たちは見たこと聞いたことを話さないではいられませんと言って、イエス様のことを伝えていきました。そして生まれた教会、その教会が武力、本当に迫害に次ぐ迫害の中で守られて、300年を経てローマ帝国をひっくり返しました。 それから千何百年をかけて世界を巡っているのであります。私たちのところにもつい何百年前に届いたのであります。その教会の土台は何か、教会どこから始まったか、イエスの復活なんです。イエスの復活がなければ、イエスが蘇らないでただあのまま私たちのために死んだんだということで終わっていたならば、教会はなかったでありましょう。その復活の証人であるのが、証言をしているのが聖書であります。でもただ聖書はイエスは蘇ったんだよ、すごいでしょうということを語っているだけではなくて、そのイエスの復活の力が、十字架にかけられた三日目に墓を破って蘇られたイエスのこの復活の力が、ただイエス様が勝利者であることだけではなくて、そのイエスの復活の力が今イエスを信じて歩もうとする者たちの内側にも注がれているんだということを聖書は語っているのであります。イエス様の復活の力がイエスを信じ、イエスに従って行こうという者たちの内に働いて、同じイエスのこの復活の力を私たちの内に働いて私たちを生かしていくんだ。今日はそのような意味で二つの勝利に目を留めてお話をさせていただきたいと思うのであります。第一がイエスを墓に閉じ込めようとする力に対する勝利でありました。二番目がこの今日の説教題でもありますが死に対する勝利でありました。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一にイエスを墓に閉じ込めようとする力に対する勝利ということです。イエス様の葬られた墓、それはアリマタヤのヨセフという人が、自分のために買って準備して、でも誰も使っていない、まあ誰も使ってないというのはですね、一つの洞穴だったんですけど、洞穴の中にですね、いくつも、まあ、遺体が収容される、そういうお墓であったようで、誰も葬られたことがないお墓でありました。そのお墓、まあ、ある程度裕福な、人が入るお墓であったようでありますけれども、そのところにこの、まあ、ヨセフという人がですね、申し出て、私はこれをイエス様のために使いたいと申し出て、この、イエス様を葬るわけでありますが、洞穴であります。洞穴の入り口には大きな大きな石が転がしてありました。大きな大きな石が、その墓を閉じていたのであります。でもイエス様の墓を閉じていたものはそれだけではありませんでした。マタイによる福音書、この今開いたのはルカによる福音書でありますが、同じ復活の出来事を証言している、そのマタイによる福音書というのがあります。ルカの前がマルコで、その前がマタイなんですけれども、そのマタイによる福音書の27章の62節から65節、そこを開くとこういうふうに書いてあります。聖書を手元にある方はですね、開いてください。マタイの27章。教会その時の聖書を借りていらっしゃる方は、後ろの方ので49ページであります。ルカの前の前がマタイでありますが、49ページになりますが、このマタイによる福音書の第27章の62節から65節。ユダヤ人の指導者たちは、弟子たちがイエスを盗むんじゃないかって心配したようですね。お読みいたします。マタイによる福音書第27章の62節からです。明くる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長立パリサイ人たちは、ピラトのもとに集まっていった長官、あの偽り者がまだ生きていた時、3日の後に自分は蘇ると言ったのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中から蘇ったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。 ユダヤ人の指導者たちはイエスの体を弟子たちが盗みに来たら困ると思ってですね、実際は弟子たちはそんなこと全然考えてないわけで、ガタガタブルブル震えて閉じこもってたわけでありますから、イエスを盗もうなんて全然考えていなかったのでありますけれども、この彼らはですね、このユダヤ人の指導者たちは恐れて、このローマ帝国の総督に頼むわけであります。ピラトに頼むんですね、この万兵を送ってくださいと。見張りをさせてくださいと言うんですね。それで、このですね、ピラトは好きにしろと言ってですね、この封印をして、万兵をそこに置くのであります。ですから、封印がそこには押され、ローマ帝国はここに封印をします。誰も開けてはいけませんと、パンと封印がなさるわけであります。そして、そこには万兵が置かれるのであります。皆さん、イエスの十字架のを閉じていたものに三つのものがありました。大きな大きな石であります。そして、このローマ帝国の権威のもとにある封印であります。そして、万兵。普通に考えるならば、これまでして何のためにこれまでするんだろうということであります。イエスの墓、死人の墓であります。ある人はこういうふうに書いていました。そんな、イエスのこの墓を守るために、その死人が葬られているところを守るために、そこまでする人がどこにいたか、この万兵の仕事の今までの仕事の中で、そこまで馬鹿らしい仕事があっただろうかというふうに言っていましたけれども、本当にそうだろうと思います。どうしてそこまでするんだろうとほどの、この厳重な、この、なんですか、墓を閉じておこうという力がそこには働いていたのであります。石が、大きな石がそこに置かれ、封印がされ、万兵がそこには置かれていました。それがイエスの墓を守っていた、いや、イエスの墓を塞いでいたのであります。しかし、イエス様が蘇られたときに、それらは一切役に立ちませんでした。それは全く力がありませんでした。全く問題ではなかったのであります。どんな大きな石も、どんな大きな権力による封印も、どんなに力強い、どんなに屈強な万兵も、イエスの復活の前には全く無益でありました。虚しい存在でありました。イエスの復活の力はそういうものであります。あなたの人生、あなたの心の魂の塞いでいる、閉じ込めている石は何でしょうか。あなたの魂を閉じ込めている封印は何でしょうか。あなたのことを不自由にしている万兵は何でしょうか。それらはイエス様の復活の力の前で何の力もないのであります。あなたをもうどうにもがんじがらめにしているものは何でしょうか。イエス様の復活の力にはその力の相手ではないのであります。イエス様の復活の力によってはそれらは全く無力なのであります。あなた方は生きている人をどこに探しているんだ。墓の中にはいない。この天使はそのように言いました。生きている方をどうして死人の中に探しているんだ。その方はここにはいらっしゃらない。蘇られたんだ。どんなに大きな大きな石があったとしても、どんなに大きな権力がそこに封印をしていたとしても、どんなに力強い万兵がそこにいたとしても、それは全く無益なのであります。同じことが私たちの魂にも言える、私たちの生涯にも言えるわけであります。あなたを、この、塞いでいる石は何でしょうか。石って何でしょうかね。あなたを、本当に動けなくしている石って何でしょうか。私はこれは自分の力ではどうしても動かない問題だと思います。そうですね、石を動かそうと思っても動かない、どんな力を持っても動けない、自分の力ではどうにもならない問題であります。あなたにとってそういう問題はないでしょうか。自分の力で頑張ってやってみた、頑張って努力してみた、頑張ってこれを乗り越えようと思った、でもどうにもならない問題が私にはある。イエス様の復活の力には、それも相手ではないのであります。あなたの心に押されている封印は何でしょうか。 皆さん、封印というのは何でしょうかね。破ることは簡単でしょうね。封印。どんな封印だ。封印自体を破るのは簡単です。物理的にね、破るのは簡単ですよ。でも、破った後の結果が大変じゃないですか。封印というのは。封印したのになんでお前破ったんだ。叱られるじゃないですか。怒られるじゃないですか。だから物理的にはできないことはないんだけど、破ることは簡単なんだけど、それによって問題が起こること、人間関係の苦しみでしょうか、何でしょうかね。皆さんをこの閉じ込めている封印って何でしょうか。そしてあなたのことを見張っている万兵って何でしょうか。あなたことをいつもいつも見張ってて、あなたを自由にさせないものって何でしょうか。私はこれを思ってたとき、思い巡らしていたときに、私にとっての万兵なんだろうな、思い巡らしていたときに、まあ人生の呪縛みたいなもんかなと思ったのであります。子供のときに親に言われたことや、傷ついたこと、いや子供のときじゃなくてもいいかもしれません。大人になってからでもいいかもしれません。あの人に言われたこと、この人に言われたこと。そういうことが呪縛になって自分を、どうにもこうにもこの縛っている、そういう万兵がないでしょうか。皆さん、どんなに大きな石でも、どんなに大きな封印でも、どんなに力強い屈強な万兵でも、イエス様の復活の力が私たちのうちに働くならば、それは敵ではないのです。皆さん、それを信じますか。あなたの人生にもそれが起こるんです。あなたもそれを信じますか。皆さん、本当に私たち、これ信じないで起こることはありえないです。私の人生にも、本当に私を縛っている石や封印や万兵、それらを打ち破る力を主は与えてくださるイエス様の復活の力はそういうもんだって。聖書を見ると、信仰によって私たちは救われると書いてあります。信じる者が救われると書いてあります。その模範として、その出発点としてアブラハムという人が出てきますが、アブラハム信じたのは何ですか？アブラハム信じたのは何でしょうか？自分がもう年を老いてきました。でも神様はあなたに子孫を与える、子供がいなかったアブラハムにあなたに子孫を与えると約束されました。この星のようになるよ。彼がそれを信じたときに、彼は神様に義と認められました。救いの経験をいただきました。私たち、神様を信じます。イエス様を信じます。イエス様の十字架は私の罪のためだったと信じます。そうです。大切です。でも、イエス様の復活の力が私のうちに働いていると信じますか？同じ、この封印を破った岩を、石を取り除けた万兵を腰抜けにさせた復活の力が、私たちのうちに同じ力が働いていると信じますか？信じる者の中に、その御業がなされます。主はそのことをなしてくださいます。本当にそれを信じて待ち望んでいこうじゃありませんか。二番目のポイントに進んでいきたいと思います。死に対する勝利であります。イエス様は石と封印と万兵、敵ではありませんでした。でもそれだけではなく、死を打ち破られたのであります。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に探しているのか、ここにはおられない、よみがえられたんだ。イエス様は死に縛られていらっしゃらなかった。死を打ち破ってくださいました。死というのは私たちにとって逃げることのできない問題であります。大きな大きな問題であり、逃げることができない問題であります。人間はこんなに科学が発達しました。でも人間の死亡率は 100% であります。私もここに集っていらっしゃるお一人お一人も大変失礼でありますが、100%、その その時を迎えるのであります。私たちはそういうことは口にしないのが礼儀でありましょう。そういうことは言わないのが当たり前、それが、そんなこと言うなんて失礼だ。何を考えてるんだ。どうしてですか？怖いからですよ。解決できないからですよ。この間個人的に初めてお会いした、教会とは関係ないところでお会いした一人の方と、お互い同世代の方だったので、親のこととか話になりました。まあ、彼のお父さんはですね、もう私よりも、私の父よりも随分上の方でありまして、本当にそういうことを、自分の弱さを日々感じつつ歩んでいらっしゃいます。でも、ご本人の方がね、おっしゃったの、うちの父はね、見ないようにしています。意識の外側に置くようにしているようですよ。ようですよっておっしゃる。つまり、そのことについて話すチャンスもないことです。孤独ですよ。本当に大きな問題で、見たくない、認めたくない、その問題に触れちゃいけない、喋っちゃいけない。親子であったとしても。悲しいですよね。孤独ですよ。本当に私たちにとって大きな大きな大きな問題です。そして、もう一つ、死というのは絶対的な力を持っています。そこまで、何とか生きている間は何とか奇跡を求めます。一生懸命やります。でも、死がやってきたときに、私たちはそれを受け入れることができません。私たちは、ごめんなさい、私たちはそれを受け入れることしかできません。私たちは、本当に死の前では無力です。何もできません。どうにもならない問題です。その私たちにとって最大、最高、恐ろしいこの問題である死の問題です。それを打ち破ってイエス様は蘇られたのであります。イエス様はその死を打ち破って蘇られたのであります。皆さん、その力が、同じ復活の力が私たちのうちに注がれている。私たちのうちに与えられている、それを信じますか？聖書はこう言っています。コリント人の第一の手紙の15章。開いてください。これは大切なところですので、皆さん開いていただきたいと思うのでありますが、コリント人の第一の手紙、もうちょっと後ろの方ですね。ルカよりちょっと後ろのところで、新約聖書の276ページ。276ページです。訳によってはもっと後ろの方になると思いますが、コリント人の第1の手紙の第15章、55節。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する者たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦は無駄になることはないとあなた方は知っているからである。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。私たちを支配してどうにもならない恐れや不安やそういうものに、この無力さや、もうそういうものに私たちを閉じ込めているこの死は、イエス様によって打ち破られたのであります。もうその棘は抜かれたのであります。神様を信じ、イエス様を信じて歩んでいる者たちにとってこの死は恐れるに値しない。全然恐れる必要がない。パウロは言っていますね。この世を去ってイエス様の近くに行った方、この世の向こう側に行った方がずっとずっとずっと幸せなんだ。もっともっと近くイエス様と共に歩めるんだから、そっちの方がずっ と望ましい。でも、この世でまだ使命があるみたいだから生きていくけれども、彼はそう言ってますね。本当に私たちもそうであります。イエス様の復活の力が私たちのうちに働いて、死は恐れるに値しないものになるのであります。今、いつも、音響の方をやってくださっている浜田兄弟がですね、まあ、ご一家で日本に帰っていらっしゃいますが、兄弟がですね、帰る前におっしゃっていました。今回イースターを、あの、奥さんのお母さんと一緒に過ごせる、孫たちと一緒に過ごさってありられる、それが本当に一番の喜びなんだっておっしゃっていました。その、3月号のニュースレターにお話が入ってありましたが、岡崎兄弟、その奥さんのお父さんでありますが、岡崎兄弟が本当に、まさにこの聖書の言っている通り、主のもとに召されていかれました。私たちにとって死は勝利なんだ。死は主のもとに召されていく時なんだ。主が、イエス様が私たちのことを迎えに来てくださるその時なんだ。この世に歩むよりもっと近く主と共に歩めるその入り口なんだ。そのことを本当に兄弟は、岡崎兄弟は、証として私たちに示してくださいました。本当に感謝します。私たち、そのことを自分自身のものにさせていただきたい。ああ、そういう人がいたんだじゃない。本当に私たちも、そのように生かしていただきたい。私たちにとって死は、もう恐れる必要がないものになったんだ。そりゃあ、この世を去ることの寂しさとかいろんなものがあるかもしれない。でも、向こう側の素晴らしさを垣間見たら、もうそんなイエス様と共に向こう側に行ってイエス様と共に歩むことの素晴らしさを考えたらもう全然恐れるに値しない。心配する必要ない。死は棘を抜かれたのであります。死はその力を失ったのであります。本当に確信をいただいて、その御言葉、この聖書の御言葉を本当に私自身の確信とさせていただこうじゃありませんか。もうイエス様の十字架によって死の棘は抜かれたんだ。イエス様によってこの死はもう勝利に飲まれてしまったんだ。神はこの57節ですね、しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜ったんだ。私たちに勝利を与えてくださったんだ。私たちもこの勝利が与えられている。本当に感謝しつつ歩ませていただきましょう。イースターの喜びに。本当にただ昔イエス様が蘇ったすごいなじゃない、私も今この時代、このイエス様の復活の力に生かされているんだ。そのように歩ませていただきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日この時感謝いたします。本当にイエス様の復活の力が今の生きる私たちのうちにも注がれていることを感謝いたします。私たちをこの墓の中に閉じ込めるような石があるでしょうか。封印があるでしょうか。万兵がいるでしょうか。主よ、どうか私たちを解放してください。本当にイエス様の復活の力が私たちのうちに働いて、それを私たちをそういうものから解放してくださること、経験させてくださいますようにお願いをいたします。信じます。信仰の私たちを許してください。信じます。どうかあなたが御業を成してください。お願いを申し上げます。そして死に対する勝利を感謝いたします。本当に大きな大きな問題です。私たちにとって 見たくない、認めたくない、知りたくない、覚えたくない。そういう問題です。でも、その死にも勝利をしてくださったあなたの勝利の力が、今も私たちに注がれていることに感謝いたします。神様、本当に死に勝利した生き方をさせてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。